このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのはマジモリと
サニバダイラです。
おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会
だあ
始まっていきますが、
はい、もう年の瀬もだいぶ近づいてまいりました。
はい、
2026年の足音は
聞こえてきますね。
そろそろ聞こえてきますね、はい、どんな足音か知ってますか？
知らないです。
お、マジモリさん早かったじゃあゲストを呼びましょうか。
そうですね、はい、
本日のゲストはこの方です。
はい、どうも皆さんこんばんは、こんにちは、とっとこマウンテンです。
イエーイ、どんどんどんどんどんどんどんどん、
はるばる、はい、来ました、どうも、
はい、
よろしくお願いいたします。
どちらから？
今日はですね、東京から大阪経由でこちらに来ました。はい、
大阪経由、
はい、大阪でですね、あのちょっと僕の大好きなアイマスのライブがありまして、
はい、はい、
それで、アイマスの ライブ終わったら一日休みたいなと思ったら、はい、3連休取れたんで、じゃあ長崎来てみようかって言ってまして
すごい大阪から長崎
違うんですよ、僕ここ来たかったんですよ、今年中に来たくて、
あ、
どうしても来たいと思ってたんで、
はいはいはい、
いつかいつかって言って、うちの奥さんにだからあの何々やるよとか、うんうんうん、もう一回長崎行ってみないみたいな話をして、もういや来た来た、バイオパーク行ったって言われて言われて断られたんで、
はいはい、
ソロでどうにか来れないかって画策した結果、はいはいはい、今日来られました。
なるほど
あ、よくぞ、まあ、言うて別に近くはないですからね。遠くからありがとうございます。
のおかげでありがとう。
年末ギリギリのタイミングで、
いや本当になんか申し訳ないところもあるんですけど、なんか忙しいところでね、申し訳ないですけどね。
前来た時も年末じゃなかった、
うん、あ、そうですね、3年前ぐらいのクリスマスですね。
クリスマス、
はい、もうサニバですごいパーティーをしてて、
サニバさんみたいなもんです
ね。
クリスマスが近づいてくると、ちょっとこさんが、
ね、やばいですね、これ、まあ、縛られるとまた次12月になっちゃう来るのね。
確かに、まあ、ちょっとこさんといえば、だから、はい、まあ東京に行ったらね、割とお会いしたりとかして、
あ、そうですね、
世間的にはなんとなくアメコミの会をやってる人みたいな、
そう認識されてればいいんですけどね、
アメコミボードゲーム、はい、
そうですね、アメコミのボードゲーム会をよく2015年ぐらいからやってたんで、もう10年ぐらいになるんです
よ。10年、
はい、はい、まあ、でも最近はあんまり回数が減って年に1回ぐらいになっちゃってるんですけど、
う
ん、
いや、最初のお店
はやらせていただいてます、はい、
家のボードゲーム棚にはなんか
そうです
アメリカンなやつが、
はい、もう棚一面にアメコミ系のボードゲームをずっと並べてるんで、うん、はい、もうなんで同じゲーム3つ持ってんのみたいな感じになってるんで
違うんだ。
いや、アメコミの時点で結構とんがった趣味なわけだけど、
はい、
その中でまたアメコミのボードゲームっていうか、そうですね、なかなかですよね。
いやでも逆に言うと今これ日本で今こんだけボードゲーム買えるじゃないですか、うん、いろんな最新作が、
はい、
アメコミはなかなか来ないじゃないですか。
少ない。
そういう意味で僕はもう サニバさんをやっぱり尊敬してまして、
いや
ーマーベルのね、ユナイテッドっていうのを日本語版に作っていただいたし、マーベルゾンビーズも作っていただいて、
はい、
もうあれでどれだけ救われたか、うん、本当に
方法は難しいですからね。
いや本当ですよね、半券もののゲーム難しいって言われてる中で、
はい、ちなみになんかもう今日のテーマは、
はい、
こんな話だっていうふうに聞いてるんですけど、
はい、ちょっとやっぱね、持ち込みさせていただきました、
はい、で、大阪であれが楽しかったとかそういう話
で、それでも全然いいですか僕イカラジのイカさんに会ったんですよ、大阪で初めて、イカさんこんな人なんだっていうのを初めて会って、
あ、その話は今日夜飲みなが
ら大阪の話は終わって、
はい、じゃあ本編をマジモリさんから、はい、トットコさんに振っていただいてよろしいですか。
はい、本日のテーマは何ですか、トットコさん。
はい、本日のテーマはこちらです。デデステン、キャラクター IT ボドゲを語ろう。
イエーイ、どんどんどんどんどんどんどんどん、
はい、
キャラクター IP ボドゲ、
はい、
IP っていうとだから、まあ、いわゆる
知的財産
のボードゲームとかなんかそういう、
そうですね、
知的財産、は
い、キャラクター IP っていうのがそもそも、インタラクチュアル、プロペロっていうのは
ペロペロティ
プロパーティーでね、プロパーティーですね、はい、英語読めない、
そういうあれなんだ、まあ、はい、IP で大体通じます
よね。そうですね、大体今こういうキャラクターもののなんか版権の話すると IP ってみんな言ってると思うんですけど、
はい、
まあ、そもそもキャラクター IP っていうのが、まあ、アニメとかゲームとか漫画に登場するキャラクター、
はい、
その絵とか、
はい、
セリフとか、
はい、
まあ、デザイン、設定、世界観みたいなものを、はい、まあ、言うんですけども、
はい、
これを、ボードゲームに乗っけたもの、 がギャラクター IT ボドゲかなと、はいはい、今回定義してちょっと話をしたいんですけども、
はいはいはい、
まあ、ざっくり言うと今もまあいろんなそういうものが例えばオインクさんで、はい、ポケモンのナインタイルとか、う
ん
う
ん、オインクさん実は結構
めちゃくちゃやってますよね。
サンリオもやってたし、うんうんうんうん、ピカチュウもやってた。
そうですね、チェーンソーマンとかも
やってた。チェーンソーマンやってた。
あれ
結構多いんですよ、
ね、宇宙兄弟の。
やってた、
やってました、やってました、やってました。
月面探検。
そうですね、とかもやってるんで、まあ、そういう、まあ、要は皆さんが漫画とか映画とかアニメとかで知ってるやつを、まあ、入れてるゲームっていう感じになりますね。
はいはいはい。
結構、まあ、今最近本当に日本でも量が増えてきたなとは思うんですけれども、
はい、
実際キャラクター IP ボードゲームってどういうイメージですかね、はい、例えば。
これは僕が思ってることではないですけど、うん、割と世間的に言われてるのは、
はい、
まあまあちょっとアレなゲーム。
正直なのありがとうございます。
昔から、はい、これボードゲームに限らずですけど、うんうんうん、テレビゲーム電源ゲームの世界でもまだバンナムになる前、
はいはいはいはい、
バンダイが出してた、
はい、
ゲームありますね、まあ半券のやつ、
はい、
まあ結構な確率でエグいゲーム
があれれっていうやつがあるんですね、うん、確かにね、
やりゃみたいな。
確かに
一番最初のドラゴンボールのゲームとかすごかったですからね。そうだから誰がクリアできるんだよみたいなゲームがあるしかね、
まあ、ゆうちゃなんですけど、その半券の力に頼って、はい、でゲーム性をないがしろにしてるみたいなイメージが、
はい、
世間的には結構あると思います。
とてもいい振りを言ってありがとうございます、はい、今日はそこを払拭したいという気持ちも若干ありますし、
確かに、
まあ、こういう結局今 IP を乗っけるのは結構壁が取り払われてきた中で、うん、こういう良質なゲームがいっぱい出てきてくれたら嬉しいなっていう気持ちも込めてちょっと話がしたかったんです、
ね、はいはい
はい
はい、
でちなみに、じゃあ面白くないゲームが多いんじゃないか説。
まあね、
ふわっとね、ふわっとね、まあ、面白い、まあ、今出してるゲームがつまんないと一言も言ってませんよ。一言も言ってないんですけども、
はいはいはい、
日本で出てるゲームは面白いゲームもあるし、
はいはい、
中でもじゃあ一般的にそういうイメージもあるかなと思うんですけど、
はい、
例えば BGG のランキング、
はいはいはい、
じゃあトップ10までの間にキャラクターボドゲ、どうかなって上から見ていくと、
ま
あ、これちょっといきなり反則かもしれない。デューンインペリウム、
はいはいはい、デューンは入ってる、
4位、
4位なん
だ、ね、はい、で7位ウォーブザリング、
ウォーブザリングってそんな
高いんですか。そうなんですね、戦争もののやつですよね。
あれはミニチュアゲーム、
ミニチュアゲーですね、
はいはいはいはい、
で、8位がこれまたちょっと反則なんですけど、デューンインペリウムの反乱、デューンインペリウムだけじゃねえかって
ね、はいはいはい、
で10位がスターウォーズリベリオン、
え
おスターこれも戦争のやつですね、エリアマジョリティ系のやつですね、なんかね、
はいはいはい、
で、まあ、で一応50位ぐらいまでの間にも、まあ、これ結構いろいろ入ってて、まあ、スターウォーズものもあるし、あとクランクレガシーってあれもなんかどうも、レガシーはするんですけど、そもそもはなんかのキャラクターを使ってレガシーゲームを作ったらしいんですよね。
クランクってあのクランク、
はい、クランクです。
へ
でみんなが早く和訳せい和訳せいって言ってるやつですね、もそうですし、それにあと指輪物語のデュエル、あれはね、本当に料理メイクと評判のやつ
です、ね、超名作ですけど、あれ今何位ぐらいなんですか。
あれはですね29位、
あやっぱ
高い、未だに29位、
はい、そうですね、
すごいな、
まあ、いろいろランキングを言って、僕の大好きなマーベル系とかもね、アメコミ系のゲームで言うと、はいはいはい、マーベルチャンピオンズっていうゲームがありまして、
あれは入って
これが一応48位、あで、まあ、50位内には入っている
、50位内すごい、
まあ、すごいんですよ、いやこれより下に名作がどれだけあるかって話ですよね。
はいはい
なんですけど、ランキングで言うとね、
それはそう
マウントを取るわけじゃないですけども、うん、みんなが知ってるいっぱいタウンというよりも、まあ、マーベルちゃんのことがちょっと高いっていうことを思っていただくと、うんはいはい、そんなに、やめないゲームばかりが出ているわけではないという、
まあ、
思っていただきたいんですよね。
それはそう
まずはそう、まあ、デューンがちょっとズルなんですけど、
まあまあまあ、
うん、っていうとこで、まあこうキャラクター IP のボードゲーム、まあ、いっぱいあると思うんですけど、まあ
はい、
例えば、まあまあ、大体僕は3つぐらい分類されるかなと思ってまして、は
い、しっかりしてる、
はい、ちゃんと、はい
しっかりし
ね、30分ぐらいは語れるように頑張ろうと思って
下調べがしっかりして
メモしてきました、はい、1、既存のゲームにキャラクターをそのまま乗っけました。
あなるほど、
あセブンワンダース、指輪のやつとかね、
まあ、指輪はどっちかというとアレンジを加えてますよね、はいはい、
もっとも
っとただ乗っけただけ、例えばこの間の、発表されたポケモンゴイタ、
あ確かにポケモン
多分おそらく新ルールなしのゴイタだと思うんですね、あれね、
ないんですか、
ないんじゃないですかね、 分かんないですけど、なんかルール見た限りはなさそうなイメージ。
あー、まあまあ、でもそうか、そうか、それは確かにめちゃそのままですね、は
い、あとちょっと古いんですけど、皆さんの記憶にあるか分かんないですけど、ニトロプラスのドミニオンっていうのがありまして、昔ニトロプラスっていうのは、ですね、パソコンゲームの会社で、はい、有名なところで言うと、あれですね、スタインズゲート
下
げ、ああいうのを作ってたところで、あれの IP が完全に乗っかって、キャラ絵がそこで、テキストはほぼドミニオンからのコピーっていうの、これが、世界中のあれとかも、あ、世界中ってことですけど、あのゲームのとかいろんな割とパターンが出て、ディスガイアってご存知ですか？
あ、聞いたことあります、
はい、あれもシミュレーションゲーム、ああいうなんかドミニオンが流行った時に一回その IP を全部乗っけただけのドミニオンをいっぱいずつ作ったんですよね。
なんか投稿とかありましたよね。
あ、投稿もあったかもしれないですね。
はいはいはいはい。
まあ、だからそういう本当に乗っけただけ。まあ、あとすぐ分かりやすいのと、ドブルの、ワンピースだり、はい、まあ、ドラえもんだり。
ドラえもん。
僕でも最近ちょっとびっくりしたのは、
はい、
ドブルカタンやりました。
あ、言ってないです。
あれ、僕もカタンの絵乗っけただけやろうと思ってたんですけど、
はいはいはいはい、
結構、すんごいアレンジされてました
ね、
ちゃんと港からこう伸ばしていったりとか、接続ルールがあったりとか、
そういうアレンジとは全然違う、うん、まあ、こうただ乗っけただけパターンっ
てい
う
の
が、ね、
はいはい、
が一つ、
はい、
もう一つが、ちょっとアレンジ加えてる、さっき言ったやつですね、指輪物語のデュエルはもともと、セブンスワンダーデュエルっていう名作があって、はいはいはい、それを指輪物語にするときに、ちょっと勝利条件を変えたりとか、
うん
うん、もう基本の部分は一緒なんだけどちょっと変えました、
はい、
例えばちょっと古いだとラブレターのバットマンっていうのがありまして、
あれも違いますね、
結構多分皆さんがアメコミボドゲに初めて触れた作品として多いんじゃないかと思います、うん、あれも 1の、はいはい、1の数字のバットマンが、誰か当てるとその時に得点がもらえて、
はいはい、
その得点の積算が一番高い人みたいな、
うん、
勝った人と、まあ、そうですね、ラブレターで勝った人とその1で勝った人みたいなのを足してやるゲームになってたし、ちょっとしたアレンジを入れるっていうパターン、
はいはいはいはい、
でこれ結構、まあ、いる、あとは何でしょう、例えばテニスの王子様のハーっていうゲームがあるんですよ、
ハーっていうゲーム
があるんですよ、あれとかもね、
はいはいはい、
まあ、それもそうですし、まあ、マーベルゾンビーズもね、
うんうん、
ぶっちゃけそもともとのね、あの、
はいはい
はい、ゾンビサイト2の、うん、アレンジ
結構大胆に変わってますから
ね、うん、このパターン、
うん、なんかまあ変えてほしいなっていう気持ちはありますけどね、
そうですよね、
せっかくやっぱキャラ乗っけるんだったら、
う
ん
う
ん、
じゃあピカチュウ出してんだったらちょっとサンダーぐらい打てよって感じ
ですね、まあまあ、
俺は思いますよね、
そこにちょっとやっぱ、うん、そうですね、キャラ愛が乗っててほしい感じはありますけどね、
うんうんうん、このパターン、はい、結構このパターンは割と、まあ、やりやすい、導入しやすくて、おらが多いのかなと思うんです
よね、はいはい、
と、まあ、いわゆる完全にオリジナルのゲームを作ったパターン、
あ
ー、それこそデューインペリウムっていう元々ないゲームをデューンの映画に合わせてあれ多分作られてるんですね、
確かに
ぶっちゃけ、
はいはい、
だから、キャライラストは完全に映画の、
うん、
役者さんのイラストを使ってて、
うん、
ゲームはもう全く新しいゲームっていうパターン、
はいはい
はい、これも例えば、さっき言った、マイブルチャンピオンズっていうゲームも、うん、
はいはい、
もうそもそもの、LCG っていうその自分で敵組み立ててて戦うゲームなんですけども、うん、はいはい、そういうゲームはもともとなくて、そこから組み立てて作りました、はい、
確かに確かに、
っていうパターンですね、まあ、このゲームが割と向こうで出てるゲームは多いイメージ、
あー、
マーベルのゲームとか、日本は割とその乗っける系が多いイメージ、
そうですね、でもどっちが大変かって言ったら、やっぱ一から立ち上げる方が絶対大変で、
そうですね、
そのゲームとしての評価定まってないところからゼロからやっていくわけだから、そこの体力っていうのはやっぱり海外の方が高い気はしますね、
そうですよね、版権、うん、作ってじゃあ作るぞっていう気がありますもんね、だからこれを僕は実は日本の IP もやってほしいなと思って、こんなにワンピース流行ってるのに、
まあ、これからじゃないですか、だから最近まで言うと、うん、ちょっととんがってるって話聞きましたけど、呪術廻戦の五条悟から逃げるやつとか、
そうですね、
あれはとかは
完全に新しく
作ってることですね、だから、まあ、賛否両論多分あるんだけど、
うん、
その気概はまあ、よしというか、まあ
そうですね、
買いたいなっていう気がしますね、
集英社ゲームズさんとかは割とそっちの方に頑張ってるみたいですよね、
ドクターストーンと
か、うんうん、
あれもだから金井誠司が作ったやつですね、
ああいうゲームが、まあ、本当にもっともっと流行ってほしいなっていう気がするんですよね、僕はね、だから割と大好きなんですよね、本当に日本のそのヒーローの乗っているゲーム、
確かにそうですね、
はい、やっぱりこう、はい、大事なことは僕は漫画から教わったタイプの人なんで
間違いない
アニメとか、
うん、はい、
これをボドゲでやりたいなっていうのはもうどっちの好きも合わせていただきたい、
はいはいはいはい、
っていう感じなんですよね、まあ、なんで まあ、今あるゲームそんなにあの面白くないのばかりでもないんだぞっていう話をですねこれからですねできればしていきたいんですけど、
そうですね、でも確かになんか海外ゲーで言うと、うん、なんか実はあんまりその海外のボードゲームで IP ものってそんなクソゲー多いっていう感じあんましない
です、
いやそうですね、
まあ、
僕そうですね、もうあの多分皆さんと母数が違うんで僕は、まあまあ、割と買ってる、まあまあ、買ってるものが
い
っ
ぱい
買ってるんで、
まあ、め
ちゃくちゃ買ってるんで、
そうか、
これはうーんみたいなやつは結構引っかかるんですけど、
ありますか、
ありますね、もうそこら辺はあの BGG が表示にあの
確かに確かに、
はい、このあのさっき BGG のレーティングの話だと思うんですけど、
はいはい、
これって結構、IT ものに優しい BGG、あ、BGG ですね、うん、
はいはいはい、
ちょっと優しいところがあって、おそらくゲームの面白さプラス1点ぐらいは加点されてる感じは、ニュアンスを感じる時があります。
ファンの人が出てるかもしれない
ですね。そうですね。スターウォーズものなんかは、もうなんかどんなにヤバくても6点割らねえなみたいな時がたまにあるんで、それはあるはあるんですけど、
はいはいはい、
面白いゲームは、あるっていう話なんです、うん、まあまあ、で、ちょっとこれもね、乗っける系のゲームで申し訳ないんですけど、マーベルリミックスっていうゲームありますね。はいはい、これはもともとファンタジーレルムズっていうのがあって、
はい
はい、ファンタジーレルムズご存知、多分まあ、手札の、交換していって、手札にコンボを作って、はいはい、一番高い点取った人が勝ちっていうゲーム、
うん、
でこれをマーベルの、乗っけてやっていくんです。これは、ちょっとルールをアレンジした版の種類です。マーベルのゲームなんで、そもそも持って変身ヒーローとかいますよね。
はい、
例えば、はい、アイアンマンってトニー・スタークの顔があって、ちょっと出してもいいかな、アイアンマンの顔があると思うんですけど、
ハルクとかもね、
そうですね、このゲーム、条件が揃うと、そのカードの裏、上下をひっくり返して変身したことにするみたいなルールが、
へー、いいじゃないですか。
これね、そこがね、すごくよく原作を分かってらっしゃるなっていうところがあって、
はい、へ
ー、そうなんですよ、例えばマイティー・ソーも、日本だとハンマー持ってる神様のイメージがあるんですけど、
はい、
これがアイアンマンですね。
お
ー、あ、ですね、
あ、本当だ、なんか上下で逆側になってる。
実はマイティー・ソーも昔はそのハンマーを持つとなんか、まあ、人間が変身するみたいな設定だった時もありまして、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。で、持ってない時、持ってる時みたいので、これちょっと面白い
な。オーディンソン、
はい。テキストのところにあるんですけど、こういう条件を達成するとこれじゃあ最終的にはこれがこうなるよみたいな感じで変身するみたいなギミックを入れてるんですね。
はいはい。
この辺は本当にすごくよくできてて、
でやっぱ強くなるわけですね。変身
する。そうですね。あとすごく、まあ、実はこれゲームシステム的に良くなってるのはこの。右側にこのなんかこう、いろんなマークがあると思うんですよ、
はいはいはい、
タグって言われるんですけど、
うん、
これファンタジーレルムズなくて、これを集めたら何々が起こるよっていうのがすごい分かりやすくなったんです
よね。ああ、なるほど。
だからこのでしかもこのタグってをよく見てると実は、マイティーソーだったらマイティーソーのシリーズのカードを集めると実は同じようなタグがいっぱいあるっていう、
分かりやすい、
分かりやすいですよね、この
なるほどね、
このシリーズ
推しみたいな、
うん、これ本当にそのリメイクがよくうまくいった例だと思うんですよね。
確かにただただ使ってるだけじゃなくてちゃんと
そうです
マーベルを使ってることに意味があるし、
はい、でこのカードの種類が土地とかいろいろあって、土地も例えばマイティーソーの土地のビフレストってとこだとこのタグがついてるよみたいな感じで、はいはい、これをじゃああと揃えていけば強くなるみたいなキャラがいたりとかして、すごいねよくアレンジされてるんですよ、
うんうんうんうん、
この辺のねあやつはねもう本当になぜ日本語化されなかったのかっていうのはずっとこれ
はウィズキッズ、
ウィズキッズですね、ウィズキッズ出てくれていいじゃんってずっと叫び続けたんです。
確かに、
はい、ちなみにこのゲーム、続編が、来年出るという、
来年、
はい、マーベルリミックスコスモスってやつが出るらしくて、今度宇宙のガーディアンズ・ギャラクシーとかが入ったセットが出すね、いくらでも作れる。
まあ確かに。
もうこのタイミングにどこかどうかっていうこうね、タイラさんを前に言うのもなんですけどね。
単独
拡張。単独拡張です。単独で遊べる。
おお、いいですね。
これは来年出るらしいという話
です
。
いいですね。
こういう洋作がもうボロボロあるあるんですけど、例えばですね、うん、ちょっと期待してるんですけど、はい、ダイススローンズって今年のゲームまで、
お
見出されましたよね。
はいはいはい。
あれも実はマーベル版。
ありますね、
出てまして、あと X メン版っていうのがあるんですよ。
あ、 X メンもあるんだ。あれ
X メン版があるんですよ。これはね、去年、今年か、今年ぐらい出たんで、
はいはい、
これもね、日本語化してほしいなみたいな。あれは結構
は、ね、
テキストバリバリなんで、
バリバリですよね。
うん、
僕も実は英語版は持ってるんですけど、
はいはいはいはい、
まだ翻訳できてなくて遊んでない。
そうですよね。とか結構こう、割とね、今年来年ぐらいにやりたいぞ、やる、あの新しいのやるぞっていうのは結構この ITK、まあまあ、まめ込み系すごく多くて、
はいはいはい、
はいはい、あとはですね、あとこのちょっと僕レジェンダリーっていうゲームすごい好きで、レジェンダリーってご存じないと思うんですけど、はい、デッキ構築ゲームなんですよね。いわゆるドミニオン系のやつで、敵がわーって並んでいる、主人公のヒーローのカードプールがあって、はい、そこからカードを買ってデッキ構築して敵を殴るみたいな感じのゲームなんですよ。
協力ゲーム？
反協力で、なんか全体に陰謀っていうカードがあって、
はい、
この陰謀が例えば、敵が何枚溜まって溢れたら負けだよとか、そういうのがいろいろ書いてあるんですよね。そんないろんな条件が、これあと味方が、何ターンすると流されるけど、この流された味方が 50体になったら負けだよみたいな、
書
いて
あ
って
、
そういうルールが陰謀って書いてある。それを達成、阻止しながら、まあ、ボスを殴って一番勝利点稼いだ人が勝ちみたいな、これすごくよくできてて、これね、来年 DC 版が出るらしいんですよ。
DC も、
DC も今年どうもマーベルの第2版が出るって話だったんですけども、どうもなんかやっぱ最近のね、トランプなのか何なのかわからない何かが影響で、
はいはい、
ちょっと延期されてまして、
はい、
こういうの DC 版が出るんで、 DC 版のタイミングでどこか日本語化を声を上げてくれないかって僕はずっと思ってるわけですよね。
DC はでもまたさらに難しいでしょ
そうでしょうね。
だってスパイダーマンですら、
あ、日本の知名度がちょっと
そこそこなわけ
ですよね。今年、スーパーマンの映画ご覧になりました？
あ、見てないです。
あ、見た方がいいです。
今年
あのリメイク版スーパーマンやりまして、はい、相当名作です。もっとあれはもっと流行ってもいいのにと思ったんですよ。
もう映画館とかでは終わった？
映画館では終わってます。もう多分配信とかが始まってるぐらいです、
ね。
あの監督がジェームズ・ガンって言って、あのギャルガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを作った人、
ジェームズ・ガンだ、はいはい、はい、
あの人 DC に移っちゃったんで、それが作ってるぐらいなんで、もっと流行ってほしいです。まあ、全然すげえ巻き道でもしれないんですけど、
まあまあまあ、
DC 版があまりあまりにもう、あの新しいスーパーも面白かったんで、これに乗って出ないかなって思ったんですけど、
まあ、面白いと流行るは違うって
話があ
って
、難しいですよね。
だってなんですか、映画館の話で言うと、
うんうんうん、
だからサノスとかの、エンドゲーム、
はいはいはいはい、
あのあたりの時、日本でもマーベルが結構流行って、
そうですね、
映画館に行ったら、まあまあ満席、
うん、そうでしたね。
でみんなでアイアンマンが死んじゃう時に泣くみたいな、あれがありましたけど、もう最近マーベルの映画館見に行ったら、
それはね、
僕とあと寝てるおじさんしかいない。
それはしょうがないですね。
で、あ、映画館って今人いないんだとか思うんですけど、スーパーマリオの映画はみんな行ってるみたいな。
ね、まあ、鬼滅みんな見に行ってますからね。
別にこっちも面白いぞって思うんですけど。いや、
本当そうなんですよね。いや、でもまあ確かにしょうがない。それは、一ファンとしては最近のマーベル映画はあんまり良くなかったのは、なんとなく見ててわかります。
クオリティがね。
ちょっとね、やっぱそのエンドゲームの後でちょっと勢いが落ちちゃったのは分かるんですけど、
落ちてはいますけどね。
いや、ゆえに今マーベルよりは DC をちょっと頑張って
ね。
ああ、そういうことか。 DC はどうですか、やっぱクオリティが。
ああ、もうすごい高いと思います。というか、まあ、そのジェームズ・ガンが今、DC の、 その映画の総括みたいになってるんで、
そうなんだ、
こういうの作る、こういうの作らないっていうのを決めてるんで、来年そのスーパーマンのいとこのスーパーガール
っていうのをやるんです
けど、それもやるみたいなんで、
はいはいはいはい、
その込み込みで DC 熱もっと上がってこないかな。
確かに。
でね、平さんを前に言うのもあれですけどね、
はい、
DC ユナイテッドも出るんですよ。
出てる
んですよ、出てるんですね。
出てるんですね。
2026年多分あれね、キック版が出たのかな。
ああ、そうなんですね。
ああ、なるほど。まあ流通版がもうすぐ出る。
出るっぽい。
はいはいはいはい。
このタイミング DC。
まあ、あんまり細かい話はいいですけど、
はいはい、
シーモンだったので。
ああ、なるほど。
もうどう
か今からね、そうですね、確かに。
マーベルユナイテッドも
ギリギリ
シーモン君出してくんないかなってことですよね。そうなんですよね。シーモンさんでも確かに IP ものをすごい出してくれそうなイメージありますもんね。
そうですね、これからはちょっとまた 世界情勢が変わって、
まあ、そうですね、シーモン自体がどうかって話がありますからね。
ありますね。
ね、あのマーベルゾンビじゃなくて、あのか、ゾンビサイド、ケニーがちょっと動くみたいな話があります
けど、はいはい、もう今、アスモデ？
じゃあ、なんかなったんですけどね、
どっかに映ってます
ね。そうですね、あれも DC のキャラクターのパックとか出してたんで、
あの、ありましたね。
ありました、あのバットマンパックとかあるんですよ、あと、タートルズパックとか、
タバコ
と
か、すげえ悩んでる。
いや、なんか僕は買いましたよ。もうすげえ、もうこれで何個買えるとボトゲかと思うのが。
最初もゴーストバスターズとか。
はいはいはい、はい、開けもしない拡張が床に慣れてました。
あの時僕もだいぶ悩みましたけど、諦めましたね。
ねえ。
家が案件立つんだ。
わかるですよ。いや、そうなんですよ。そうなんですよね。まあまあそんなわけで DC ちょっとね、今ね盛り上がりを見せてるんじゃないかと僕の中で思ってるんですよね。
はいはい、一応なんかまあ。DC って知らない人もいるんじゃないですか。
あ、そうですね。DC は、
そうですね、
マーベルに比べると、分かりやすくと、スーパーマン、バットマン、ワンダーウーマン。
これはだから、
はい、
あの、集英社と講談社みたいな。
あ、そうですね。全くものが違うんですね。
ジャンプとマガジンみたいな
もんで。そうですね。マーベルが集英社だったら、まあ、講談社が DC みたいな感じで。
そうですね。講談社感ありますね。
ひどい話か分からない。分かんない。講談社のパブリックイメージが分かんないですけど、はい、まあ、そうですね。まあそうですね、ヤンキーもの講談社といえば、いやでも本当になんかでも DC は、どっちか、まあ、最古のなんか、ヒーローは神様みたいな話が多いっていう感じですかね。
あ、なるほど。
神格化されてるスーパーマンとか、ワンダーウーマンとかそういう人たちが、
はいはい、
まあ、バリバリ活躍する
。
マーベルは割とヒーローは人間っていう
感じ。あ、
言われてみれば。
そうなんだ。
うん、あの、まあ、いろんな思いが。
スーパーマンって神様なんですか？
ね、力が強すぎるんですよね。正直ぶっちぎりで強くて弱点はあるんですけど、あの、神様視されてしまいがち。だから、ね、人々からすると絶対助けてくれるしみたいな。
うん、なんかあのほら、うん、電話ボックスで。
はい、ここにしますよね。そうなんですけどね。
これ人間だってことではな
く、もうそもそもクリプトン人っていう宇宙人で、
あ、
その人たちは地球の太陽を浴びるとすげえパワーが出ちゃうんですよ。
へえ。
そうなんです。だから、そんなわけで太陽の力が無限に出ちゃってるから空も飛べちゃうし、この世界だったら神になれるっていう話みたいな感じになっちゃうんですね。だからちょっとその、あの弱点もあって、その惑星で生まれたクリプトナイトっていう石には弱いっていうルールがあって、それを打たれるとやられちゃうんですよ。でバットマンは常にそのクリプトナイトを仕込んでるんです。いつスーパーマンがやばいことになっても俺が止めるみたいな、止められるみたいな、
繋がってるんです、
ね、もうその、あの世界は全部クロスオーバーしていくんで、あの全部混ざります。そもそもバットマンもスーパーマンとワンダーウーマンってチーム組んでるんで、
はいはいはいはいはい、
そういうチームもあって、まあ、そういうね、あのバットマンの悪いところがいっぱい出てきていい話がいっぱいあるんですけど、スーパーマンも
面白い。
で今回の、ただ今回の夏の映画は割とスーパーマンも人間っていう話なんですよ。
へえ、
そんな、
まあ、そんな話です。すごいよくできてます。
ああ、ちょっと見てみよう。
はい、
見れるんですね、サブ
スク。これは多分サブスクで見れると思うんで、
ちょっととりあえず見てみよう。
すげえボードゲームの話ですか、それまで。
でも逆に言ったら、そういう DC ファンの人がボードゲームに、うん、行くっていう可能性もあります。
まあそうですね、確かに。だからそれを僕思ってて、そもそもそのまあアメコミボードゲーム会を立ち上げたんですよね。はいはいはい、そもそも立ち上げたのはアメコミの読み放題ショップじゃない、まあ、漫画喫茶みたいな、はい
は
い、
カフェが
昔ありまして、うん、もうなくなっちゃったんですけど、はいはい、そこでイベントをやりたいって言うから、はいはい、なんかできないかなと思って、俺ボードゲーム好きだから海外のボードゲーム輸入してやってみようかなみたいな。
ああ、なるほど。
なるほど。
そこで同じゲームを3個買って、
うん、あ、そう、回せるように。
そう、
そういうことか。
はい、そこで遊んでて、まあ、こうみんなにあのボードゲームやってもらってるところから僕の、まあ、ほぼボードゲーム人生が始まってるに近いぐらいですね。
はいはいはい、はい、
おかげさまでいろんな人と会えたり。
そうですよ、
ね、今付き合いのある人もその系で会ってる感じが多いんで、だから割とその需要はあると思うんですよね。
うん、
割と編み込みボードゲーム会やると、やっぱあの、普段ボードゲーマーじゃない人は来てくれる。結構あって、アメコミ読んでるだけの人とかも来てくれて、あんなあるのっていうのがあるんで、需要はすごい絶対あると思ってるんですけど、まあ、あの日本の販売にかなうかっていうと、それはないっていうのは重々心得てはいるんですよね。難しいところですよね。
そうで ですね。
だからこういう小箱のゲームだったら来てくんないかなっていうのは最近すごく思うんですよ。
確かにそうですね。
確かにな。結構まあ割とこうミニチュアがあったりとか重いものになりがちですからね、まあ、そこ確かにちょっともう少し入りやすくとかそういうのはあるかもしれない。
そうですね。これをね、なんか
それこそあの何でしたっけ、はい、ナインタイル、
そうですね、ナインタイル
なくはないです。だって
マーベルボイタだ
って、ディズニーのあのヴィランズとかやってたから、
そうですね。
なんでだからそういうちょっと軽く入りやすい
そうですよ、ね、
組み合わせたら
情報教育に、ね、刷り込んでこう、はい、グリグリっといきたいんです
けど、確かにナインタイムなんか何でもできますからね。裏返したら軽くでき
る絵が違うそうで、そういうのをね、なんかうまいこと、まあ、そう考えるとオインクさんってすごい頑張ってるんだなと思うんですけどね。
そうですね、ちょっと貯めましょう
ね。オインクさんに
マーベル
君たちしかいないんだ。
いやーマーベルさんに頼みますか。
頭下げて
ちゃんと対抗したことないんですよ、なんかね。
ここにかないんだよ。
マーベル版
です。投げとぞ。
ね、やってくれるとありがたいんですけど ね、 本当ね。
そうですね、結構そう、あのあと IT ものあるあるでもう一個思い出したのが、結構能力テキストとかめんどくさくなりがち。
ああ、それはそうですね。
やっぱりこれは良くも悪くもですけど
ね。あの、出来構築と相性がいいんですよね。カードにテキスト書いてあるとその能力を再現しやすいっていうのがあって、さっき言ったレジェンダリーっていうゲームも本当に一つのキャラクターに14枚のカードセットがあって、それにテキスト書いてある。
で、だからその日本語版ならいいんだけど、海外輸入でじゃあ遊びやすいかっていうと、
めちゃめちゃ
遊びにくいから、そこもちょっとなんかその、ね、阻害してる気はしますよね。
ノンテキストなゲームはね。
だからそういう意味でだってうちが出したマーベルユナイテッドなんて大したことないけどテキストちょっと入ってます
ね。入ってましたね。
あれ子供でも遊べる難易度なんだけど、まあやっぱりそれがあるだけで遊びにくく、ぐっと遊びにくくなるんで、なんかね、
まあねって言うんですよね。まあまあまあ、でも今回はマーベルに限らずでもいいんですけど、やっぱ日本のそのワンピースなり鬼滅なりでもなんかちょっとねやってもらいたいなってのもちょっとあるんですよ、僕の中では。
そうだから、そのさっき話してた、まあ、リミックスもそうですけど、マーベルユナイテッドもそうなんですけど、あれまあちょっとテキスト入ってるけど、ほぼほぼアイコンとかで処理しようとしていて、それでもちゃんとキャラの個性で出せると思うんですよ、なんかゾロだったらもうめちゃくちゃアタック高いとか、そういうのでファンは喜ぶわけなんで。
そうですよね、
そういうことな気はしますけどね。
持ってきてほしいんですよね。
どうしてもテキストを入れるとちょっとあのオタク感が出てしまう。もともとオタクのものなんだ。
そうですね、なかなかやっぱその重げの部分とかではなかなかね日本国産でも出てこないですよねっていうのもあって、昔ねあの鋼の錬金術師のね、ボードゲームあったのご存知ですか、ね、
ああ思い出しました。言われて思い出した。
ミニチュアかなんかが出したやつで、あれはあの
持ってるんですか。
あ持ってますよ。
すげえ。あれ持ってる人あった
ね。いやいやいや、まあ、一応ね、あの国産だしって思って買って、まあ、でもあれ の、 なんかあの要は、IP っぽさは、まあ、あれそもそも、パンデミックに近い、タワーディフェンス系っぽいんですよね。
は
がれんの最終章ってあのなんか要はあのラスボスがいて、城攻めみたいな話になって、バラバラ敵が出てくるみたいな、読んでないですから、
ね、読んでない。
ぜひ読んだほうがいいです。読んでそんな顔してない。まあ、それ と、戦いながらね、錬金術師でチーム組んで協力して戦うみたいなゲームなんですけど、あのカードがあって、それが、1枚、2枚使って2枚の絵柄が重なると魔法陣が完成して必殺技が打てるみたいな、手札コントロールしながらやるゲームなんです
よ。いいじゃないですか。
面白いですよね。それがあの多分あのパンってやってあの錬金術が出るみたいな、あの、
はいはいはいはい、
あれを再現してると思うんですけど。
なるほどなるほど、
はい、その部分以外はちょっと苦しかったです。まあその部分以外はうんって思ってましたけど。
なるほど
ね、 ね、そういうなんか要素をちょいちょい入れてね、いいゲームを日本にも出してほしいなって。
日本で出ていると、
はい、
怪獣シリーズがありましたね。
そうですね。
例えば、まあ、IP 界の U。
IP 界の U、 い
や、まあ、成功してますもんね。
そうですね。まだゴジラやれてないんですけど、あ、ゴジラじゃない、ガメラ。
ガメラ僕もやってない、
ね。ゴジラは本当にいいゲームですね。
ゴジラあれ名作ですよね。
名作ですね。
ちゃんと遊べる面白い。
あれ
あのボルカルスとかちょっと煩雑な部分も多かったんだけど、
ね、
ゴジラの方がスマートですよね。
そうですね。あれとかは。
ボードゲームとして見た時には、 まあ個人的にはゴジラの方が圧倒的に
面白かったですね。そう、なんかそう何回も繰り返しやろうって気持ちになりましたし、あれのすごいいいギミックは、あの最後にオキシジェンデストロイヤーを完成させようっていうのがルールなんですけど、それをために記者を助けるんですよ。で記者を助けるとそのオキシジェンデストロイヤーカードもらえるんですけど、それは結局、1から8の数字を1枚ずつ絶対最低揃えると、で完成する、
はい、
で、その1から8の数字を最後ペラペラペラってひっくり返すと絵が繋がって起きてるんですよ。おーってなるし、あれすごかったんですよ。おーって感動あそこに感動しましたね、僕。
はいはいはい、
あれ本当に、本当にそんなに濃いボードゲーマーじゃない人たちと遊んでも、まあ、ゴジラが楽しいんで、
うん、
散歩歩いて火吹くとかやるだけで超楽しいっていう。
そうなんだ。
テイクしねしねってやってるの。
確かにカメラどうなんだろうな。
カメラは、まあね、まあ、バチバチの戦いみたいですけどね。この間先行発売だったんですよね。
確かそうです。
そうですよね。
あれはプレイヤー対プレイヤー
っぽいですね。PVP で4人までやれるみたいな雰囲気ですかね。系は頑張ってほしいですね。
そうですね。だからまあ IP ものも、まあ、確かに成功例はあるので、なんか、まあ、あれとか見てたら分かりますけど、手を抜かずにちゃんと開発して、
ね、
まあ、
確かにそうですね。
ファンを舐めずに、
そうですね、これでこんなもんでいいだろうみたいな、
やられると困っちゃうけど、
しっかりと
やってくれたらいいのかなっていう気がします
よね。本当そう思ってます、うん、でもこれからどんどん増えてこないかな、この手がって思うんですよね。
はいはいはいはい。
まあね、ドロッセルさんを応援しよう。
あ、
とりあえず1個
あのクオリティで、でも本当だからいろいろ出たら面白いです
よね。そうですよね。
日本にもまだまだ面白い IP っていっぱい、
うんうん、
仮面ライダーとか、
あ、そうですね、
戦隊
物もありますし、
ウルトラマンとかもう死ぬことあるわけなんだから。
そうですよね。鬼滅の刃これだけ流行ってんだったらね、もう一つ二つ作ってくれてもいいんですけどね。
確かにワンピース聞かないですね。
ワンピースはドブル以上のもの聞かないですね。
ドブルぐらいですね。まあ完結してからやってほしいっていう気持ちもあるけど、
もうあそこまでいったらね、もう何々編で一本作れるでしょっていう感じなんですけどね。
まあそうですね。まあトレンドになっちゃってるのかな。
そうです。ああ、それはそうですね、
うん、
世界の潮流はもうトレカですからね。
まあそっちで満足されちゃってる感じはしますけどね。
それはそう、まあぶっちゃけマーベルも今トレカ方向に、ね、流れようとしてるんじゃないかなと思いますけど。
今なんかあるんですか。
いっぱいあります。あの昔からあるんですけど、
うん、
まあ、VS シリーズっていうのはそのさっき言ったチャンピオンズの会社ですけど、なんだっけな、うん、だからあるんですよ、そういうバーサスシリーズとかいう。それも DC もあるし、マーベルもあるし、結構アメリカのバトルできるみたいなゲームが。
それはデッキ構築をする
だっぽいですね、確かね。
はい、
と思います。あ、これ実は1回ぐらいやったかなぐらいの記憶があるだけなんで、なんですけど、昔にいろんなパターン、あ、いろんなのがあって、マジック、それこそマジック流行った頃に、
はいはい、
構築ゲームあったんですよね、うん、それまで DC もあってマーベルもあって、
はいはい、
何でもやれるぜみたいなバトルゲーム、これはね今年リニューアルするとかなんだろうっていう話もね、この皆さんなんですよね。
カードゲーム
その、はい、昔のカードゲーム、今ちょっとど忘れしちゃったんですけど、
まあそのまあトレカー面白いんですけど、
はい、
まあ僕の立場から言うと、できればそれこそさっき出たの LCG リビングカードゲームで出してくれたらいいなとは思いますね。
そうですよね。
トレカはお互い金出さないと遊べないんで、
まあ、はいはいはいはい、そうですね。
それぐらいの同じ熱のある友達いたらいいんだけど、やっぱ俺これ持ってるからやってくんないができない。
そうですね。
だからそういう意味ではちょっと LCG やってほしい
な。日本の IP でなんか出ないかなって思いますけどね。
そうですね。 LCG もまあむずいんですけどね、こうなんていうか普及に関しては
できる人がいないと。そういえばあのマジック・ザ・ギャザリングは来年もまたマーベル版が出るらしいですね。
あ
れ、
あ、聞きました。
TMNT もアダミュータント・ザトルズも出るっぽいんで、
うん、
はい、世界は今、世界は今マジックに食われちゃうっていう感じなんですよね。
うん、そうですね。マジックももうだいぶ、
いや、ね、面白いですからね。
そう、まあ、面白いんだけども、だいぶそういう IP だけになっちゃってきて、
そうですね、
ちょっと僕としては寂しいですけどね。
うん、
なんかウルザとかなんとか言ってた
ところが
オリジナルの世界観で頑張ってた頃が好きでしたけどね。
スーパーオヤジトークですけどね。もはや、マジモリさんマジックとかしてたんですか。
マジックは中20何数年前にちょっとだけ
やって、はい、あ、そうなんですね、
でももう終わりました
ね。
結局あれってお金を変わらないといけない。
はい、
それが中学生ぐらいの時だったらもう
やらないやつですね。
やっぱ持ってるカード持ってる人が強かったんで。
なるほど。それはそうですね。
だから同じぐらいのこう温度感でやれる人がいないとっていう話ですよね。
そうですね、うん、それだったらワンパッケージでボードゲームにしてほしいってことなんですよね。
いやそうですね。まあ、どうですか、なんか IP に関して大体思いの
ところは、はい、もう
出せましたか、
ね、大丈夫かなと思うんだけど、まだ尽きないんですけど、やっぱりこうやると、はい、尺もあります。
じゃあ、まあ、また続編はじゃあ来年のクリスマスに、は
い、そうですね、DC のゲームいっぱい持ってきてやれれば
ちょっとでも DC はそうですね、ひとまず新しいスーパーマン見るところから入ってみます、
はい、皆さん触っていただけると、
はい、僕バットマンしか通ってないんですよ、はいはいはい、DC はほとんど
これからおそらくいい映画がいっぱい出てくると思います、
うん、あの辺どうなんですか、なんかなんだっけ、シャザムじゃなくて、
あ、シャザム面白かったです、
足速いやつ、
フラッシュ、
フラッシュとか、
はい、フラッシュの映画も、名作なんですけど、最後の何分ぐらいでみんな文句を言う人が結構いる、これってなっちゃうっていう子が多いんですけど、まあ、それはぜひ見ていただければ、話の本筋はすごいいい話です。
わかりました。
はい。
ちょっとじゃあ僕 DC も
触ってみます。触ってください。よろしくお願いします。
ということで本日のメインテーマはキャラクター IP ボドゲを語ろうでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それでは次のコーナー行きましょう。お便りのコーナー。
ワンワンワンワン。
はい。ということで番組ではお便りを募集しておりまして、もうあと数回、1、2回ですけども、そろそろお便りチャンピオンも決まろうとしています。
はい、
トットコさんもね、だいぶ今年は頑張っていただいて、
あ、そうですね、ちょっと、はい、一言言いたいんですけど、僕ね、はい、昨日の配信、すみません、今現時点で、はい、昨日、おしゃなさにのね、500回を、はい、祝う配信がございまして、ちょっと生で見れなかったんです、今日はい、飛行機に乗る前にちょっと見てたんですけど、
はい、
タカさんっていう方ですね、
タカさんやばいっすね。
はい、僕ね、ツイッターで、あれですよ、1日2枚ぐらい書けば、派遣取れるかもなっていう話をつぶやいたんですけど、はいはいはい、あれは、はい、あの時、マジモリさんが、どうも500回少ないのかなと思って、はい、締め切り何日ですよって言ってたから、じゃちょっと俺が2通って書いたら書く人増えるかなと思って、
はいはいはい、
ヒールやろうと思ったんですよ、気持ち的にはね。で、2通ぐらい書いてたら、派遣取れるんじゃないのみたいな書いたら、タカさんが真に受けて、じゃあ俺は5通書くって。
めちゃくちゃ書いて
ます。3通5通書くって言われて、もう、何なんだと思って、本当に。もう俺はみんなの領域まで奪う気がなかったんですけど、タカさん勢だったことにちょっとね、うん、まあね、やる気を起こさせて、はい、僕が眠れる量を起こしてしまったことにちょっと今後悔をしてありがとうございます。
めちゃくちゃありましたけど、
はい、
確かあの日3通ぐらいしか、
は
い、
あ、そうなんです
ね、出なかったんで、
よかったです。まあ、じゃあ、
その割には
引きが途中ね、エッセンのね、紹介されなかったゲームとかずっとツイートしてましたからね。
そうです、そうです。はい、まあ、いろんなね、引き込む方もありますけども、どのあたりから行ってみようかな。はい、ということで、ではこの方です、おしゃさんネーム元北関東大臣
振りがいいですね。
ということは、勝率 1% くらいしか勝てそうにないテラフォーミングマーズ競合のあの人とも100回遊んだら63.4% で勝てるってことだ、希望が湧いてきたってことで、
これ何の回、
これあれ多分引用
記事が引用なんですけど、
はい、
要は
ですね、1% って100回やったら 63.4% くらいの確率で起きますよ、
あ、ガチャみたいな話ですよね、まあ、
そうですね、100分の1を何回もやったらみたいな、
はいはいはいはい、
そうなの、
100回やったら 100% じゃないんですけど 60% にはなるよっていう話ですよね、
そうなんて言ってるけど、なんかちょっとピンとこないですけど、確率論的にはそうなる
そうらしいですね。
だから、1% でも勝率があれば、まあ、63% で勝てる。まあ、でもそれ100回やった
ときの話ですね。100回やったらね、まあ、連続でやったら相手も疲れるかもしれないですね。
確かに、100回やらないといけないんだ。なるほどね。僕今、あれなんですよ、将棋の漫画をずっと読んでて、
はい、
竜と一郎ってわかります？
ああ、名前は、
はい、あれすごい面白いです
ね。いや、なんかね、話題に出ましたね、一回ね、ちょっとね、
めちゃくちゃなんですけど、いろんなズルをして勝つんですけど、
ズルをする将棋なんですか？
まあ読んでみてください。
わかりました。
いや、一応法律には乗っ取ってるんだけど、
なるほど、
なんか、なんでこんなことしてくるんだみたいな、プロ棋士の人たちが中学生にやられるっていう、まあ、とんでも漫画なんですけど、面白いです。
私におすすめされたこと何回かあるんですよね。
いっぱいいい言葉出てくるんですよね。そう
そう、名言、
うん、いや面白いと思います、はい、ということで高さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続いてはこの方、おしゃさいネームスライムマドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スマホの機種変更しました。クリアカバーにして背面に差し入れるのやってみたかった。おしゃさにステッカーでイン、青空サニバ、青空、そう、いつか誰かにあなたのおしゃさにリスナーなんですかと声かけられるのを夢見て、ということでこちら、
あ、いいですね、ステッカー、これいつのですか、
初オ
タ、これ初オタです、はい
はいはいはい、はい、
これ青空なんですね、なんかテクスチャーみたいですね、
確かに背景を
すぐなんかこう今 AI みたいに見えちゃうから
確かに。
ちなみに、去年のステッカーは今どんな進捗なんですか。
考えてる
考えてるとこですね。
昨日お話をして
ラジオもですね。なるほど。
どんなのがいいかなって今考えてます。いや
去年ってそもそも何クラスでしたっけ。
忘れちゃったな。
プラチナ。
マジで。これだそうだ。そうだ。プラチナヘミソフィア。
ヘミソフィアレインボー
と。レインボークラスでしたね。そうか。
はい、ということで、はい、ぜひぜひなんかいつか出会えるといいですね。そんな方と。はい、マドさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちら、これは何だろう、あ、おしゃさにネーム、ギヤマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
X のポストがおしゃさに側に見えていなかった件ですが、1年ほどシャドーバンを食らってたみたいです。へえ、リスナーの皆さんもお気をつけくださいということで、ギヤマさんありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなかわいそうなことあるんだ。
いや全然見えなかった、確かに。
ああ、ギヤマさんが。
ギヤマさんは、俺、おしゃさにでつぶやいてるんですけど、見えてますっていうのは何回か、多分平さんに。
ああ、なるほど、連絡が来て。
でも見えてなかったんです
よ、ね。
へぇ、
みたいな感じ。
シャドーバンされるようなことも何かされたんですかね。
ちょっと言うと、マジモリさんとか、トットカさんの方が、なんかエッチなツイート
が。僕はもう、
トットカさんは
分かりますけど。僕はあれですよ、本当に。職場に言えないアカウントだけど、あの上司知ってますかね、僕は。
別にそういう、
あ、全然されたことないですね。
ない
基本的には。でもなんか、ゲムマの前に、僕の知り合いですけど、
はい、
その、ほんわか、そうか、そのサークルアカウントで、はい、なんかちょっとリツイートみたいのかけまくってたら、はい、凍結されたっていう人がいて、
結構、
へ
ぇ、そうそうそう、で、見られなくなっちゃったみたいな話であって、あの個人アカの方で潜入できますみたいな人が結構いらっしゃって、
TwitterX はちょっとね、使いにくくなってますね、めっちゃ難しい、はい、幸い、もう見れるようになってるみたいなので、
はいはい、
これから。たくさん
積極的に
お待ちしております。はい、はい、続いてはこの方、おしゃさにネームザン、第10回九州上記の時代会は2月21日さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ザンさん、498回499回拝聴、ゲムマ行ってみたいですね。ボドゲ購入、特に上記の時代のマップ購入にお金をかけすぎてゲムマまでの旅費がありません。でも来年は行こうと思います。行ったら行ったでボドゲ購入しすぎて大変なことになりそうですけどね、ということでザンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、この地域民からすると、いやもうゲムマに最初行くっていうのは大概でしたよ。
ああ、そうですね、そうなんですね、やっぱり。うーん、
どういう感覚なんですか。なんかこう、トットコさんでどれぐらい、
はい、
電車に乗って1時間
か。僕はでも今も2時間かかりますね。
まとわり
になっちゃったんで。
2時間か。
東京の結構あの西の方なんで、うん、前は割と1時間半ぐらいだったんですけど、やっぱプラス30分されましたね。
僕らで言うと、まあ福岡行くぐらいの
感じ
で。まあでも福岡でゲム回ったら
行きますよ。
まあ
行きますよ。
そうですよね。
行くよね。
はい、行きますよ。
いや、そうなんですよ。だからまあそれぐらいのやっぱ温度感というか、
あ、
はありますね。やっぱそれはしょうがないから。
そうなんですね。まあでも確かに行ったら買いすぎちゃいますよね。
そうですね。
本当に
買いすぎます。だからあの最初行った時とかは、なんていうのかな、最近どなたからもあのツイートしてたんですけど、
はい、
いや本当このその旅費で何万とかかかるんだから、
本当に
もうそれでボドゲいくつ買えると。 思ってるんですかみたいな。
もう通販した方が早いじゃんってなっちゃいますもんね。
正論なんだけど、もう違うんですよね。別に買いに行ってるけど、うん、買いに行ってるんじゃないみたいな。で、あのテーブルゲームインザワールドの小野さんが言ってたんですけど、やっぱり、はい、人に会いに行ってるみたいな。
そうですね、
うん、そういうことをおっしゃってて、
すごいあります。
僕もでも本当そうだと思います。なんかゲームマに行くようになってから、うん、そのボードゲームってその血の通った人間が作ってるんだっていうのがこう頭じゃなくてこうなんかね血液で理解できたみたいなのはあると思いますね。
僕も初めて斉藤さんのブース行って斉藤さんに会った時は感動しましたからね。これが斉藤さんだって思って
逆にね、
あの斉藤さんだって思って生産者シール貼ってもらいましたからね。
私が
生産者です。
なんだろう、
サイありがたかって。
あの辺
でありがとうございます。
懐かしい、
懐かしい。今年はでもあれさ、林さんにレイルウェイブームのサインをしてもらいました。
はいはいはい、
あれは本当に行ってよかったと思いました。
あのステッカーもらいました、あの配ってたやつ。
ああ、もらってます、もらってます。 あれは多分ボムバスターズで配ってたんじゃないですかね。
あ、そうなんだ、
わかんないですけど。かな、
わ
かんない、ちょっとおしゃれ余って
る。いや、あれはでもね、多分
レイルウェイブームで
作られたんじゃない
かな。配ってるんだな、配ってたかもしれない。
そして、
なのであのレイルウェイブーム箱にしまっちゃった方もあの中にあるこの赤ポーンのシールいいですよね。
いや、考えたらすごいことですよね。だからこう、うん、日本で赤ポーンの人とこう同じ時代に生きてて
会える話せる、
うん、林さんとかなんか割とそんななんていうんですかこう、はい、オーラバリバリでいるみたいな豪気みたいな感じじゃないです
か。そうですね、周りを倒すみたいな雰囲気
もっとなんか普通な感じで座ってくれてるから。
よく話すんですよ、やっぱ林さんが日本で一番人柄が良くていいゲームを作る人っていう。
確かによ
くぐらいみんなが言われるぐらい、
うん、
本当にあの人柄が素晴らしい人で、
めちゃね人間できてる感じとか。いや今ですよ、もう今会いに行かないと。
いや本当ですよね、もう来年はモンドはねレールウェイブームで取っちゃったらもう、うん、あらって。
だからこうゲームマーでね、一言でも二言でもいいから応援してますとか、うんね、はいって言われるだけでもすごいことですから。
それはでも本当嬉しいと思います。僕も
いやそうです、
実は作る側なんで、
はいはいはいはい、
ゲームマー行くと、うん、あのやっぱやってますって言われるのすごい嬉しいと思うんで。
そうですね、
うん、
はい、ということでぜひゲームマーで会いましょう。
はい、
はい、ちょっと今日少なめですけど、ひとまずお便り前半はここまでで、はい、ここからはお便り後半戦、
はい、
DM とか G メールでいただいたお便りをマジモリが読みます、
はい、では読ませていただきます、はい、おしゃさにの皆様こんにちは。
こんにちは、
宅畜ゲームズマウンテンでございます。ということで宅畜ゲームズマウンテンさんありがとうございます。
ありがとうございます、
第492回ボードゲームの魅力について回を聞きました。いつものメンツではなくカフェスタッフお二人のお話は興味深く聞かせていただきました。なんていうか初々しさのあるボドゲ語りからしか得られない栄養がありますね。さてさて、ゲームの歴史等々の本についてのお話がありましたが、私が読んだのはニューオーダーゲームズさんが出版されているユーロゲームです。軽く読める本というよりも論文に近いものがありますが、読み応えはありますのでおすすめです。サイコロ堂の豪輝さんにおすすめされて読んでよかったので購入しました。あと Vlog はビデオログの略だったかと思います。平さんのエッセン珍道中 Vlog も楽しみにしています。ちなみにですが、ボードゲーム関連の書籍でおすすめな本はありますか。私はこれまた豪輝さんに紹介されてよかったゲイリー・ガイ・ギャックスの本を紹介しておきます。ということで宅畜ゲームズさんありがとうございます。
ありがとうございます。どうですか、なんか本ありますか。
本、僕はボドゲ関連で今年出たオインクさんの本。
あ、
オインクの
歴史本、
はい、あの平さんも寄稿されて
た。あれ買ったんですね。
あれは良かったですね。なんかオインクの沢津さんってこんなこと考えてるんだっていうのが分かるって、
はいはいはい、
すごくみんなやっぱ気になると思うし、うん、
はいはい、
やっぱちょっと独特だなって思いました、あの会社というか。
そうですね、いやだから今もうエッセン行ったら多分日本の企業で一番すごいのオインクなんですが、もうこれは体で感じる。もうそれは、まあ、日本でいうと、まあ、ホビージャパン、アークライトっていう二大巨頭みたいな大手企業ですけど、まあ会場での目立ち方とかも含めてもう多分、まあ、比較するもんじゃないかもしれないけど、やっぱオインクさんのそのエース感がすごいですよね。うん、でもそれってやっぱこう一日やそこらでやったもんじゃなくて、
そうですよね、
しかも相当やっぱり
すごい苦労されたんだなっていうのも本読むと分かるし、
してますね、それはもうやっぱすごい方ですよ。
そうね、
マーベル版を出してもらい
ました。そうですね。戻ってきましたね。はい、あれ、じゃあ振り込んでおきます。
一緒に頭下げに行きましょう。な
ぜ来たの？平さんおすすめの本は？
おすすめの本は、僕結構本は好きで、
うんうん、
何が好きなの？結構買ってます。あの風花さんの、
はい、
本当に面白いのっていうレビュー本とか。あと田中間さんの、
はい、
ボードゲームガイド500みたいな、あのなんかねレコードの評論本みたいな系のボードゲーム評論本で、まあもうひたすら500本紹介してるんですよ。まあ、その辺とかも愛読してたし、あのスゴロク屋さんが出してたボードゲームの、カタログ、
うんうんうんうん、
あれもねめちゃくちゃ読んでました。やっぱ地方にいたから、その生で出会えなかったからこそのってい
う、ね、憧れというか
本
で、
本でこの方を知りたいみたいなところ
は最初はブログでしたけど、そこからやっぱこう、わあ本、紙の本でもあるんだというので一時期買い漁ってた時期がありまして、ね、結構今でもサニバの本棚にこうひっそりと置いてたり、
そうなんですね、
あれなんでしたっけ、ゲームリンクじゃなくて、ゲームなんとかわかんない、なんか電力会社のプロモカードがついてたりとか。
ああ、はいはいはいはい、なんかありましたね、
フリーチア特集してたりとか、
ね、
あの辺も読みながらこうドキドキしてましたね。
あ、
はい、まあ、その辺が割と初期衝動として読んでましたね。
ちなみにあれですね、あの、まあ、ゲームギャラリーさんが最近、
はい、
なんかドイツゲームの歴史みたいなやつをね、はいはい、動画で上げられてたんで、
はいはい、
あれももしかしたら参考になるかもしれないですね。
ゲームギャラリーさんのあれって、あの今ゲームマの度に本を販売されてる
んですか？そうですね、本も販売されてますね。
あれってもうやっぱ売り切れたら終わりみたいな感じでやって
るんですかね？あ、まあ、基本再販はしないみたいです。
やっぱそうなんだ。結構いろんなの出してるから、
はい、
もうちょっと全部は追いつけてないんだけど。
いやいや、もう迷子マストバイですよ
ね。後で読みたいってなった時あれ買えないよなって
今思
い
ました。今お金もらってるからマストバイって言いましたけど。
いやいや、
まあ、歴史本本みたいになってくるんで、何年も続けてると、はいはい、なんかこの頃これ流行ってたなって分かるのすごい楽しいですよね。
確かに確かに、それで思い出すみたいなのありますね。はい、まあ、参考になったかどうか分かりませんけど、
はい
はい、皆さんも本を読みましょう。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではもう1つ、
はい、
テーブルゲームズインザワールドさんからのお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第492回ボードゲームの魅力についての巻でスタッフ清岡さんが読みたいとおっしゃっていた件、ドイツのファミリーはどんな風にボードゲームを遊んでいるのかにつきまして、はい、過去に書いたものを探しましたところありました。 NPO 法人ユーモアで発行していたボードゲーム情報誌シュピールの13号と16号のドイツ流エッセンの楽しみ方です。エッセンシュピール08と09で訪れていた家族に突撃取材した記事で、今読んでも新鮮です。添付しますので面白いと思った話があれば番組で取り上げてくださいということで、こんな感じで、
はい、あ、ちゃんと添付してた。
添付、
はい、あ、はい、すごい。
ちょっとあれ、
ちょっと字
が
ちっち
ゃいですけど、
でもこんな感じで、あのドイツの
地元の方、
家族、そうですね、エッセンに来てた
地元のローカルラジオを運営している仲間で来ました。いつもはクナイプ（居酒屋）に集まって遊んでいます。月1回遊ぶという人もいれば毎週という人もいる。だからでも、あのこの話は未だに多分そうなんですけど、
うんうん、
あの今のこのカフェになってめちゃくちゃ海外の方来るんですよ、
はいはい、
ほぼ毎日って言っていいぐらい来られるんですけど、うんうんうん、やっぱみんなその馴染んでるんですよね、
はいはい、
昨日おとといとかもなんか2組ぐらい海外から来てて話してたら、うん、その、まあ、子供の頃は家族で遊んでたし、はい、今は友達と集まったら、まあ、ボードゲーム遊ぶよ
ね、はいはい、
だからそのボードゲームのカフェはほとんどないらしいんですけど、
はいはい、
ショップがもうどこにでもあるから、
はいはい、もうまあ基本的には家で遊ぶものっていうことが定着している、
集まって遊ぶ。いやだからこのレベルまでいつか行ったらいいなと思いますけどね。遊ぶのが当たり前の世界、
はいはいはい、
ポケモンゴイタに期待ですね。
確かにポケモンゴイタでね、みんなゴイタ死に始めるかな、どうなんだろう。
ちょっと不思議なとこ行ったなと思いましたもんね、ポケモンゴイタは。ゴイタはみんな当たり前のようにトランプのように
でもそう可能性は全然ありますもん ね、
うん、やってくれたら。
これはなんかドイツのご婦人が取材されている、ゲーム仲間がいてそれぞれの家でじゅんぐりに遊んでいるの、遊ぶのはカタンなどね、夫婦でも毎日朝食後だって遊ぶくらいなのよ、エッセンには15年前から毎年来ているわ、家から90分くらいですもの、私の主人何歳に見える、これで71歳、若いでしょう、ほほほ、
まあ、わからないっていうね外国人の顔、
お熱いことで大変結構です、ね、いいですね、昭和な感じがするな。
90分って本当にだからね、あれですね、ビッグサイズ、
さっきそれこそだから、ね、福岡でゲームもあったらとか言ってたけど、福岡でシュピールあったら絶対行くよ、
とんでもない規模ですけどね。
いやそうですね、
すごいな。確かにちょっと重いゲーム系の名前も上がってますもんね。
そうですね、結構やっぱ当たり前に遊んでるというか、そこにと、まあ、めちゃくちゃ特別とかいうことはないんでしょうね。いやー、いいなー。
家族とボードゲームしたいですね。
週末にはアグリコラを遊ぶよって書いてる。
週末アグリコラ、家族で。
子供と。
いや、夢ですよね。
いやー、いいですね。はい、ということで貴重な情報をくださったテーブルゲームインザワールドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、まあ、ちょっと今日はお便り短めでしたけども、はい、はい、あ、お便り関係の、ね、お知らせが一つあります。はい、いやこれは、まじもりさんにお願いしたらいいかな。はい、15通採用で、マウンテンクラスに上がった人がおりますよ。
はい、
それは、この方です。ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカズボン、
東のメンマウンテンさん、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
予想通り、
予想通り、
まだついたらもう
上がってきたら行っちゃうマウンテン、
はい、メンマウンテンさん、あなたは今日からこの後4日間ぐらい、はい、メンマウンテンです。
メンマウンテンさん、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ということで番組ではお便りを募集しております。宛先はどちらかな。
番組ではお便りを募集しています。ツイッターでハッシュタグおしゃさに、おしゃはひらがな、さにはカタカナでつぶやいていただくか、ツイッターの DM もしくはメールでお送りください。メールアドレスはおしゃべりさにばっとマーク gmail.com、 シャワー SHA です。お便りお待ちしております。
はい、はい、お待ちしております。それでは最後の放題いきましょう。ホットゲームインマイヤット、イエーイ。誰かが好きなゲームマスク紹介するぜ。今日は誰だ。
俺だ。
はい、ということでとっとこさん、はい、お願いします。
はい、どうも、今日、ちょっとわざわざ東京から来まして、
はい、
このちょっとあの大きい荷物の中にあのボードゲームを忍ばせてますので、ね、なったんで、あのフォトゲームで紹介させていただきます。
お願いします
。お願いします。コミックハンターズというゲームです。
はい、
イエーイ、家行ってくれる、ありがたいこれ嬉しいですね、なんかね、はいで、コミックハンターズっていうゲームはですね、はい、発売はいつだ、結構前。
あ、そうなんだ。
そうですね、あ、でもなかった。TM24 って書いてあるな。へー、そうですね、
になります。
多分新版のあれかもしれないですね。もうちょっと前に出てた記憶があります。
そうなんですね。
はい、僕やらせてもらったの去年か一昨年ぐらいだったと思うんで、
はい、
で元々出てたんですけど、まあ、ゲームのいろいろな都合があって、ブラジルでしか買えない幻のゲームと言われてまして、
はいはい、
その理由はなぜかというと、実はこのコミックハンターズというゲーム、ゲームプレイに使うカードなんですけど、全て実在のアメコミの表紙が印刷されている。
はいはいはい、
マーベルの、いわゆるいろんなヒーローコミックですね、はい、が、書かれていまして、
はい、
うん、実際この絵はフレーバーで、使うのはこの脇にある、例えばアイアンマンのコミックだよとか、これは、対決者の有名なやつだよとか、これは一番最初にヒーローが出てた時のキャラのやつだよとかいうアイコンがあるんですけど、それを基本的に使って、コミックを収集していこうという感じのゲームになります。うん、で、ルール的には、4つのパターンの、まあ、このコミックの取り方 がありまして、うん、その4つのパターンを、3つずつ選出して、そのパターンが 4つの日、例えば1234当たったら1342432343、うん、みたいな感じで、
うん、
という感じで、その4つのパターンを組み合わせた競りを、3ラウンド行って、うん、一番最終的な、コミックの、コレクティング、
あ、
セットコレクトができた人が勝ちっていう感じになります、
うん、
はい、でまあまあ面白いのはやっぱそのそもそも持って、そのまあコミックの獲得の方法が4種類あるということなんですけども、
はい、
一発目はいわゆる、セブンスワンダーと同じクローズドラフト、
はいはいはい、
こうやって手札に持って1枚抜いて隣に渡す、
はい、
うん、で2個目が、オークションゼリーみたいので、こうコミックが並んでて、
はい、
並んでるのに、1枚置くもしくはその列全部引き取る、
ああ、
はい、
へ
っていうパターン、
はい
ですね、これはだからまあ、後半まで待った方が数は多くなるんだけども欲しいコミックが取られちゃう可能性が全然出てくるんで、1枚置くか1枚取る、全部取るか、
あ、コロレット式みたいなやつですね、
やる、
はいはいはい、
でもう一つが、いわゆる、カードがいっぱい並んでいるのを、いくつ競っていくっていうのをセリポイントがあるんです、それセリポイントで、はいはい、競っていく、順番に競ってそれより高い値をどんどん出していくパターンの競りですね、
はいはい、は
い、いうのをやる、それセリポイント競りがで、それ最後にちょっと面白いのが、なんかこの、あ、すみません、そのね、フレーバー的に一番最初のドラフトのやつがストアで買いますよ、
はいはいはい、
2番目のその、置くかを取るかは、なんだマーケット、
はい、
古本屋みたいな感じだな、
は
い
は
い、
へ、
3番目のその、どんどん自分が高いから買うのが当然オークションって言われてて、4番目がコンベンションっていう、
うん、
いわゆるその、まあ、
コミコン、
そうですね、コミコンみたいなとこで買うよっていう感じで、
はいはい、
こんな感じに、5×5 のカードの群を作って、
はい、
よいしょ、でこれを、よいしょ、まあ、ちょっと仮にこんな感じで置いていきますけども、はいはい、置いた感じで真ん中だけない 5×5 のカードを並べて、
はい、
列か行どっか1個取っていいよ、
へー、
だけどその時この空白があるんですけど、はいはいはい、この抜けてる部分に向かって1個動かしていいみたいな感じ、コミックを1個動かしていいよ、
へ、
そうすると列か行が分かって、じゃあここ取りますよって言って、
はいはいはい、
まあ、でも取れるのは実は同じマークだけなんですけども、このスパイダーマンのコミックを取ってきますよっていうところの空白が変わりますよね、
はいはい、
この空白に向かってまたカードを動かしてよい、
なるほど、
1枚動かして、じゃあ今度ここで取りますよみたいな感じのこのコンベンションで取っていくっていう、ちょっと面白いパターンですよね、
独特、
はい、これをね、加担公式で取っていくんですよ、
はいはいはい、
最初の人から5がいて、
はい
はい、最後の人からまた回ってい く、
はい、
スネークドラフトでしたね、はいはい、あんな感じで取っていくっていう、まあ、この4種類を合わせて、やることが、このスパイダーマンのマークをいっぱい集めたら、そのマークによって点数が上がるみたいな、
はいはい、
でこの、どのマークが上がるかっていうのはチップがあって、ここにスパイダーマン、ここに、ソー、ここにキャプテンアメリカみたいなのを置いていくんですけども、
はいはい、
毎回やることによって一番今回価値が高い、コミックは変わる、
ああそういうことか、
はい、であとここのちょっと別のトラックです、ここも、一番最初に出たコミックが基調が高いとか、対決コミックが基調が価値が高いみたいなのがあって、それも集めた人がどんどんどんどん点が上っていくみたいな、それで毎回このゲームのどれがいいかみたいなのは変わっていくシステムになってまして、
はいはい
はい、これはね、非常によくまとまっている、
うん、
ぶち上がるほど面白いとは言わないですけど、
うん、
この手のゲームのコレクション、セットコレクションの中ではすごくよくまとまってるなっていうところが、このゲームのすごい魅力です、う
ん、それこそちゃんとしたゲームですね、これ。
そうなんですよ。
すごくちゃんとしてる。
で、またスーパーヒーローのゲームって言われると、大体スーパーヒーローが戦うみたいなね、
うん、
敵と戦うみたいなゲームが多い中、このコミックを収集するっていうところに焦点当てたのがすごくいいなって思いました。
面白いですね。うん、セットコレクションっていうのがあって。
そうです
ね、絵がいいっすよね、カードの。
そうなんですよ。
これ全部本物ってことでしょ。
本物です。で、価値が高いコミックほど古いんですよね、このゲーム。
わー、昔のやつ
だ。だからちょっとバタクス絵がですね、すごい出てくると思うんですけど、こういう感じになってきて、で、あと中くらいのやつは中くらいの、これがね、中くらいの2レベルぐらいのカードが、おそらく僕ら、アメコミが大好きな、中年40代ぐらいの、
はいはい、
最初に X メンが出た時、ですね、X-Men のアニメと漫画が日本に輸入された時の頃の か漫画みたいなのが出て
き
て、
はいはいはいはい、
これを取るとあなんかもう全然フレーバーなのにあ持ってたこれみたいな、
あなるほど、
ね、あの時リメイクしたやつだよねとか、あの絵師は何々だよねみたいなことをちょっと思い出せる、
は
あ
はあ、
うーん
すごいな、
そういうところにもすごくよくできてます。この辺とかはね今でも通用するがちょっとかっこいい感じのやつもありますし、うん、
はいはいはい、
これが世界一売れたスパイダーマンの表紙みたいな感じですよね。
へえ、はい、見たことありますね。
トッド・マクファーレンっていう人が書いた絵なんですけど、はいはい、これが本当にすごい売れたみたいなのもあって、これナンバーワンってですね、ナンバーワンってタグが書いてあるんで、これもう売れたよ、この時期めちゃめちゃ売れたよみたいなことが分かる、はい、そういう雑学もちょっとカードからも得られたりとかして、
なるほど、
非常によくまとまっている。
よくできてるな、
はい、
見た目がいいですね、やっぱり
見た目最高ですよね。ただゲーム始めるともうここしか見なくなるんで、まあ、タグしか見ないんで、あのなんだっけってなっちゃうんですけどね。
面白そう。
そうなんです、これも本当にで言語依存基本ゼロなんですよ、うん、
確かに、
はい、
カード類に全部タグしかなくてルールさえ読めればできるので、ちょっと、うん、まあルールはもう今はね、皆さん大好きな生成 AI などで使ってぴょろぴょろっと見てくれれば多分答え出ると思うんで、
うん、
ルールは読めると思うんで、でまあアメヤマで買って今30ドルぐらいかな、30ドルから40ドルぐらいに買えるのかな、
まあ、送料入れて6、7千円
そうですね、うん、だったんで、まあそんなんで集め買うのも全然そんなに苦ではないと思う金額中箱としたら、ね、まあ今このぐらいだよねっていう金額なので、
そうですね、海外から買ったらまあそんなもんでしょう、
うん、
いやいいですね、これはちょっとやってみたい、はい、
ぜひ遊んでいただきたいですね、
ヒストがあると思ったらタイトルと出版文、
はい、そうなんです
だから本当に
タイトル出版完全なフレーバーなんですよ、ここは、うん、それにしてそれにはこのちゃんとゲームをまとまっててすごいよくできてるなっていう感じ、
うん、分かりました、はい、よろしいですか、
はい、
はい、じゃあ最後にもう一度ゲームのタイトルを、
はい、コミックハンターでした、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
それでは終わっていきますか、
終わりましょう、
聞いてくださった皆さんありがとうございました、
ありがとうございます、
喋っていたのはマジモリと
シャークはいない、
トットコの運転と
サニバタイラです、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
コミック